不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所の提供でお送りします。相続なんてお金持ちの家しか関係ないでしょうと思ってませんか？でも兄弟3人で引き継ぐ家が一つだけ、どう引き継ぐのか、そこに住むのか、人に貸すのか、売ってしまうのか、一体どうやって分けるんでしょう。事前に相談しておく必要があります。相続税がかからない方の相続財産の中で不動産が占める割合は 60% だといいます。結局相続問題は不動産の問題です。不動産問題を解決すればほとんどの相続問題は解決いたします。ということで不動産相続の相談窓口、いよいよ今年最後のコーナーになりました。今日もお二方来ていただいております。オフィス関西の西田さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして前田プランニングオフィスの前田さんです。
はい、
よろしくお願いします。考えてみたら前田さんは毎週でしょうありますけれども、はい、コーナーとしては、はい、この不動産相続の相談窓口は毎月の第1週ですから、はい、今月はこれで最後。
そうですね。
で、はい、今年最後と。
はい。
はい。で、ちなみに来年は1月1日が月曜日でございますので、さすがにこの日はお休みをいただいて、1月8日からスタートいたします。ですので、1ヶ月と少々。先になりますけれども、また来年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあまあせっかくですのでじゃあ西田さんから今年を振り返っていかがでございましたでしょうか。
そうですね、ね、今年に入ってからこの不動産相続の相談窓口ということで始めさせていただいて、はい、で毎月1回そのセミナーと相談会という形で開かせていただいてるんですけども、はい、まあだんだん浸透してきたといいますか、まあ来られる方いなくてもとりあえずやってるということを示していこうということでやってたんですけれども、はい、まあ幸いにして、まあ、ゼロということはほとんどなかったんですけれども、うん、まあ、来られる方もやっぱりどうしても皆さん何がしかの思いを持って来られてますんで、そこにどうにかしてなんかいい方向に持っていく解決方向をご提示できればなということで、うん、まあ、一生懸命頑張ってきたつもりなんですけども、はい、
セミナーとしては5回1セットでしたよね。はい、ね、
はいはい、5回1セットで
5回の振り分けってどんな内容になってるんですか。
ですね、最初の2回が入門編ということで、はい、相続の基本的なところ、まあ、いわゆる民法でどういうふうになってるかとか、うん、例えば遺言書とかそういうのってどういう形式があるのかとかいうところとか、まあ、いわゆる相続分、法定相続分はどうなのかというところですね、はい、であと、まあ、相続になる前にじゃあ贈与とかしたらどうなるかとか、あとやっぱり子供さんに引き継いでいくにあたって例えば住宅の資金を渡すと控除があったりとか、ありますので、はいはい、そういう部分こうすれば、まあ、少しはお得になりますよというお話が、うん、まあ、基本的なところですね、はい、で残り3回が応用編ということで、はい、実際例えば土地を持ってらっしゃったりとかアパート経営してらっしゃる方とすると、相続は要はお金借りてアパート建てると相続税安くなりますよみたいな話は、はいはい、まあ、その表面的なことだけでは、まあ、皆さんお聞きになると思うんですけども、まあ、実際中身って実例ってどういうことになるんでしょうかとかいうここで考えるヒントになればなということでお話しさせていただいてます、
ね。まあ、それこそさっきのオープニングのコメントじゃありませんけど、売ってしまうのもありだろうし、はい、逆にそのまま引き継いでいくっていうのもありだろうし、そうですね、はいはい、それからまた一回さら地にしてしまって、ね、はい、別の転用の仕方を考えてみるっていうのもありだろうし、
は
い、う、
まあ、当然一個一個違いますので、うん、ある場所も違いますし、はい、周りの状況も違ってきますので、まあ、それに、まあ、一番その中で一番いい方法はどうでしょう、はい、ということをやっぱりこっちはご提案する方で、はい、決められるのはやっぱり当然所有者とか引き継がれる方はご本人ですから、うん、ということでやってます。
ということは割と典型的な具体例をいくつか出しながら、はい、
そうですね、
みんなで考えていくっていう、はいはい、
そうなんですね、は
い、これプラス個別相談もあり、
はい、そうです。やっぱり事例はお出しできるんですけども、それはあくまでもその方のというか、
はい、
当てはまったパターンであって、じゃあ例えば面積同じでも あの何でしょう、街中にあるのと田舎にあるのと違ったりするので、はい、まあ、そういう中で、まあ、あと、まあ、どういう形で、形とかどういうところでご悩んでらっしゃるのか、うん、あのなんかどうか問題があるのかということをちょっとお聞きしながら、うん、あのいろんなことを方法をお話しているという感じですね、はい、
こうやっぱりあの5回通して全部出るっていうのはなかなかやっぱ難しいんですよね。
そうですね、やっぱりあの今のところ基本的にはあの日曜日の午前中という形で決めてやってるんですけども、やっぱりその何でしょう、時期によっては何でしょう、運動会とか、はい、お子さんのなんかとかですねあったりするので、そこはまあただそれであってもあの全部聞けなくてもあのちゃんと分かるようにはお話ししていますし、うん、まあ、これからの課題としてはあの例えばまあ並行してちょっとずらして2本立てぐらいにして、こっちこれすごい悪いけどももう一方の方だったらこれよみたいな形もちょっと考えようかなと思ってます、
は
い、
まあ、確かにね、あの日曜の午前中はダメだけど午後ならいいやとかっていう人もいるでしょうしね、はい、
そうなんですね、
はい、まあ、当然あの基礎編は聞いたけれども、あとはあのちょっと個別に相談だけさせてもらえんかなとかっていう方も出てくるだろうし、はい、
あります
ね、それぞれにまあ臨機応変に応じたやり方でまた対応していこうと、
はい、そういうことです、はい、
で前田さんの方はいかがでございました、この位置で振り返ってみて、
もう本当にやっぱり相談増えましたね、あの電話がかかってきますし、でなかなか勉強会はいけないんだけども、いきなりなんか相談乗ってくれっていうのもありますよね、で最近ねこれいくつかあのやらなきゃいけないのあるんですけども、あの要するにこのほら資産運用するためにアパート1棟建ててしまうんじゃなくって、はい、うん、一戸建て賃貸住宅建てた方がいいよって話よくするんですよ、で一戸建て賃貸住宅例えば1億円で1棟アパート建ててしまうと、うん、それだったら分けようがないし、果たしてそれがあの実際に今度あの仮に今処分したいっていう売れるかどうかって話があるんで、あの一戸建てにしてしまえば売ることも簡単だし、まあ、兄弟3人いても3人で3棟であれば1軒ずつ分けることもできますしね、っていう最近ちょっとあの何て言うんだろう、一戸建て賃貸住宅の提案って増えてきてますね、それからあとね、あのこれは相談会に来られた方の具体的な話なんですけども、あの実家をこうあの何て言うか相続された話でようやく1週間終わった、
はい、
で、3回忌をこれでここで、やるかどうか、
はあ、
場合によっては売ってもいいかなっていうね、あのもしも売れてしまえばあのお寺書いてやりますよっていうな、
やっぱりあの、ね、富山の人は、はい、一周忌の間はあまり触らないでおこうと、
はいは
い、いう方は多いんですよね、気持ちは分かりますよね、はい、確かにね、
あの結局相続される方も老老相続で、まあ、大体60代70代くらいになってくるんですよね、はい、っていうことになってきますと、自分のところの家の相続やらあのいろいろ考えなきゃいけないのに親の実家の心配までいや大変なんで、あの早めに手を打ってしまいたいっていう方もありますよね、
それもでもやはり、はい、兄弟親戚の同意のもとでなければ
そうですね、
はい、できないんですよ ね、
そうですね、それからもう一つね、あのようやくあの家族信託、
はい、
これもちょっと NHK であの特集やりまして、あの空き家関係で有名な中山聡さんとで相方やった司法書士は知り合いなんですよ、でそのちょうどこの家族信託についての話もあのやったらしい、実は私番組見てないんで、録画したら今度いつか見ようかなと思ってますけども、でちょっと最近空き家になるから信託みたいとか家族信託を若いうち組みたいってね、明日一人、まあまあ東京の方なんですけど、
若いってのはいくつぐらいの若い、
今ね40代ぐらいですね、はい、結局前にその方の、お父さん亡くなられてお母さんが相続した物件売ったんですよ、でそれからちょうど1年ぐらい経つんですけども、あの今他に持ってらっしゃる物件も今のうちに整理しておきたい、売るのか貸すのかで、一番最初やっぱりね、あの駐車場があったんでそこに一戸建て賃貸建てませんかっていう話をしたんですけども、ちょっとまあ時期尚早ということで、あの一度先送りになったって経験があるんですけど、あのそういうふうにそろそろ若いうちにねやりたいと、
40代でか、まあ、40代で考えられれば確かに逆に老後の安心が手に入るわけですよね。
ね、うん、はい。で、通例の方ね、これまあ相談があるんだけども、もう半分このちょっとこう認知症が入ってるんだけども、 まず今家の名義が変えられるかどうかですよね。これ一度面談しまして意思能力があるかどうか一度確かめて、でいわゆるこの生前贈与で、建物名義を移して、それからあと何ていうんですかね、こう任意後見とか、事務委任契約とか、まあ、それのところに組めるかどうか、これは公衆に役立てば取る打ち合わせがあるので、やっていくというのもあります。ですからもうほぼあれですね、1週間の中でもうほとんど毎日のようにそういう相談とか、書類作ったりとか調べ事やってますね。
結構つまり一般の方々の意識が高まってきている、
はいはい、そうですね、これ間違いないですね。
まあ、実際ちょっと今年1年このメディアの動向を見てましても、はいはい、空き家とか、はい、相続とかっていう言葉が、はい、もちろん就活もそうなんですけれども、はいはい、かなり増えてますよね。
そう
ね、うん、それほどやっぱり、まあ、メディアが取り上げるってことは、まあ、街の中でもそういう状況が本当に生まれてきているから、
そうですね、
もうこれは取り上げざるを得ない。
そうですね、
だから行政の方もだいぶ気にしてますよね。
そうですね、うん、
行政ってのはやっぱり誰も住んでない空き家をどうするかっていう切実な問題と、税金が入ってこないっていう問題と両方あるからなんでしょうけどもね。
あれ一応法律で空き家対策特別措置法で市町村が責任を持たなきゃいけないようになってますので、はいはい、市町村もほっとけないですよね。
ですよね。
で自分のところでできないから、いろんなところに手を借りたりとかしてるんですよね。
だから壊してくれるんだったら補助出すよっていうのは、気持ちわかりますよね。全額市でやらないようになったら大変ですからね。
そうね、
まあ、それだけでも意識が高まってきてるからこそ、皆さんへの相談も増えてきてると。
そうですね。
はい、本当はだから、ね、何遍も言うように、相談会に、セミナーに来ていただくのが一番いいと。
そうですね。
ね、はい、相談の段階になる前からご自身がある程度基礎知識を得ていれば、
はい、
何を聞くべきかが分かってくるという、
はい、
その差は大きいですよね。
そうなんですね、はい、ね、やっぱり知ってると知らないとではえらい違いになってくる部分なんですね。
何聞いていいかさえ分からんけれども、はい、直せえらいことなとめちゃってこられても、全部お話ししていただかないと分かりませんってことになりますからね。
遺言書を作る方が何パーセントかって話よくあるんですけど、はい、まだ 8% ぐらいなんですよね。で、遺言書をまだまだ作る必要はない。で、うちはそんな、揉めるような家庭じゃないから、絶対に遺言書が必要ない。いや、揉めるんですよ、ね。で、少なくとも自分がどういうふうにしてほしいか、どの財産どういうふうに子供たちに引き継いでほしいのか、仮にご主人先に亡くなったとすると、お母さんの面倒はどういうふうにするか、そのお金はどうするかっていうところを、きちんとこのやっておくべきじゃないかなってのがありますよね。
とにかく、まあ、自分は財産なんか何もないと思っていても実はそうじゃないということは結構ありますしね。
ありますね、
はい、まあ、プラスの財産も負の財産も何らかの形で皆さん何か持っておられるもんですから、それをどう残していくのか、また逆に残さないという手もあるわけですから、
ね、
はい、それを決めるのもご本人、
はい、
だけど知識がないと何もできないと、
ね、
うん、だって残された家族が困っちゃうだけですからね、うん、
はい、間違った時期注入されるの困りますね。誰かに相談したんだけどこれ的外れでしょってね。で、それ違いますよって言うけども、あの人はこういうふうに言ってたからあなたが間違ってるんじゃないですかって、いやそんなことないんですけどってね。人間って面白いもんで、一番最初にこう、アヒルの赤ちゃんかなんかがね、一緒にこうついてくってやつありますでしょ。
すり込みですね。
すり込みですよね。本当に怖いですね。間違った知識で吸い込まれてしまうと、正解言っても全然受け入れてもらえないみたいなね、ありますね。
やっぱり正しい知識を持った専門家にまず、セミナーに参加して基礎知識を学んでいけば、横からいろんなことを吹き込まれても、いや、それは今聞けないからっていうふうに言えるんですけどもね、自信がないからやっぱり聞いちゃうんですよね、
はい、
じゃあお知らせを挟んで後半のお話伺ってまいります、はい。